もしもし、テレフォン人選相談です。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
子供の父親から養育費をもらえなくなったので、で、もらえるかどうかっていうのを知りたくてお電話したんですけども。
はい。子供の父親から養育費ということは、あなたの前の旦那さんということですか？
じゃなくて、未婚で産んだんですけども、妻子ある方と、まあ、関係を持ってしまって、まあ、妊娠をしてしまって、で、まあ、出産をして、で、まあ、今まではもらってはいたんですけども、まあ、突然くれなくなったっていうことなんですけど。
ははは。は。では、少し基本的なことを教えてくださいね。
はい。
まず、あなたおいくつですか？
48です。
48歳。いつ出産されたんですか？
7年前ですね。
はい。で、女の子。
男の子、
はい、男の子。
はい。
で、この相手の方というのは、離婚の原因になられた方ですか？
いや、じゃなくて、もう全然関係なく。
全然関係なく。
はい、はい、はい。
一人でお子さんを育てていて、で、その時に知り合った方。
そうですね。そうです。
で、それが妻子ある方だったんですね。
そうですね、はい。
はい。どんな場所で知り合ったんですか？
まあ、単なる喫茶店っていうか、
はい。
うん、そういうところで喋るようになって、
はいはい。で、相手にはまあしっかりとした家庭があるわけですね。
そうですね、はい。
はい。で、この、産むという方向に決めたのは、どういうことでそうなったんですか？
女性として、まあ、下ろしたくなかったという気持ちが強くて、
はい、
産むことを自分で決意をして、
これは産むことによって、
はいはいはい、
ちょっと失礼なこと聞きますけどね。
あ、はいはい、
産むことによってその相手の男性をもっと身近な存在にしようという気持ちはあったんでしょうか？
うん、まあ、気持ちもあったので、で、まあ、相手も奥さんと別れてこっちにとは言ってくれてたので、
あ、そういう言葉あったわけですね。
なので、まあ、出産したんですけども、
はい、
はい、
認知はどうなってますか？
あ、されてません。
認知されてない。
はい。
ははは。ごめんなさい。今あなた48歳とおっしゃいましたよね。
そうですね。
はい、相手のその男性おいくつですか今？
69
歳。
はい。
ということは、その、あなたが妊娠した時というのは、60過ぎてたんですね。
そうなんですけど、
相手は、
私が知り合った時は、5歳ぐらいサバを読んでて嘘つかれてたんですけど、はい、はい。
で、養育費っていうのはおいくらぐらいを、毎月？
最初のうちは、まあ、20万ぐらい、1ヶ月でもらってて、だんだんくれなくなって、まあ、15万になって、10万になって、
はい、
で、ここ3ヶ月前からくれなくなったんですね。
はい。
はい。
それについては、電話をかけたり、いろいろ追及はしてるんですか？
あ、そうですね。ね、私も、小学校1年生に上がったばかりで、
子供が
学校の帰りも早くて、
はい、
一日働けるっていうことができなくて、
はい、
生活にも困ってて、でも何回も何回も電話したりとかして、
うん、
で、つい最近少しはもらえたんですけども、
はい、
はい、
で、7歳のお子さんは、には、今69歳のその方は会いに来ることとかはあるんですか？
もう、つい先日ちょっともらったって言いましたよね。
はい、
その時にもちょっと子供も連れて行ったんですけども、もう顔も見ようともせず、
うん、
うん、そんな素振りをしてました。
はい。この相手の方のお仕事ってどういうことなさってるんですかね？
自分で会社を経営してるんですね。
はい。じゃあまあ、頑張れば毎月20万ぐらいは出せるだろうと。
で、息子さんが経理をやっているので、
はい、
で、思うように自分にはお金が入らないと、私には言ってくるので、
はい、
はい。はい。
もう一つ基本的なこと聞きますけどね。
はい、はい。
あなたが妊娠、出産したということは、
はい、
相手のご家族は知ってるんですか？
次男が後を継いでて、経理も担当してて、その次男の方は知ってると思うんですね。
ははは。
もう産むときもすごく反対されたんですね。
この次男
に。私には直接は言ってこなかったんですけど、まあ、社長となんか結構揉めたっては話を聞いてたんですけど、で、お前たちのことで ちょっと会社がくちゃくちゃになってると、そんなことも言われたので、養育費って必ずもらえるのかっていうのがちょっと知りたくて、相談のお電話したんですけども。
わかりました、じゃあ法的にどうなのかということも含めてお聞きしたいと思います、今日の先生紹介します、はい、弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
どういうふうに申し上げたらいいでしょうね。法律的な一番簡単な話からするとね、
はい、
父親であれば養育費を払わなくちゃいけないんですよ。
あ、はい。
その前の段階としてね、
はい、
今まだその法律上は、
はい、
あなたの息子さんは、はい、彼の息子じゃないんですね。
そうです、認知はされてないので。
そうですよね、
はい、
ですから、まあ、法的にその養育費の請求するというような話になるならばね、
はい、
まずその前段階として認知をしてもらわないといけないです。
あ、はい。
で、嫌だというような反応であるならばね、これはまあ裁判所に訴え出て、
はい、
認知をしてもらうっていう方法を取るしかないですよね。
あ、そうなんですね。はい。
まあ、今DNA のご承知のようにね、はい、検査があって、はい、まあ、親子の確率っていうのはかなり高い確率で遺伝子で分かってしまいますので、
あ、はい、
そういう検査ができればね、
はい、
親子関係はおそらくもう分かって、認知の請求を認められるだろうと思います、う
ん、はい、
はい、そういう手続きを取るという方法があるわけなんです。
あ、そうですね、はい、
で、まあ、そういう法的にはそれで親子関係っていうのが、まあ、あるということになって、そこから養育費っていう話になるわけですからね、
はい、あ、はい、
今の段階では親子でも何でもないわけですから任意に払ってもらえれば全然問題ないんですけど、はい、嫌だとか払えないとか言ってる人から取るためにはね、まずは親子関係を確定しておかないといけなくなるわけですけど、
はい、
どうなんですかね。そこが一番難しい問題なんですけど、
はい、
まあ、今まで認知してもらわないでお子さん育ててこられましたよね。
そうです。
で、あなたとしてはそのお子さんの認知についてどういうふうにお考えだったんですか。
ちょっと前にちょっと会って、その時に認知のことも話したんですけど、すごく拒否されたんですね。
そうすると、まあ、向こうは認知する気はないっていうことですよね。
そうですね、はい。
まあ、そうだとするとね、まあ、先ほど言ったように、はい、その裁判所を使って、はい、強制的に認知してもらうような手続きを取らないといけないってことですよね。
はい。
で、ただ一つ考えておかなくちゃいけないことはね、相手の方の戸籍に乗りますのでね。
あ、そうですね。
まあ、その前にその裁判所からの書類なんかが届くのでね、
はい、
これは何だろうっていうことになるんじゃないかと思いますけど、
はい、
おそらく向こうの家庭には波風が立ちますよ。
ですよね、
はい。もしかしてその向こうの奥様がね、あなたのことを知らなかったとしたら、
はい、
その認知を求める動きの中で、まあ、あなたに対して、慰謝料の請求だとか何らかのアクションがある可能性は十分考えられますよ。もちろんそうだと思いますよ。
あ、はい。
だからそういうこともね、考えながらじゃないと軽々しくは何にもできないんですけど、
はい、
もしそれをやるということならば、そういう向こう側からのね反応があるということは頭に入れてお家になった方がいいと思いますね。
あ、そうですね。
それで、まあ、はい、認知の請求をして、そして養育費の請求をすると、これも、はい、おそらく、もう認知を怖がっているようではね、はい、養育費も、まあ、しぶしぶ多少払ったとしても続かないだろうと思いますので、
はい、
まだ7歳ですからね、これから13年間ぐらいは、はい、養育してもらわないと困りますので、
はい、
それを13年間ずっとね、任意で払ってくれるのかどうかは、とても、あやふやな気がしますので、
はい、
やっぱり、裁判所に頼んでね、法的な手段を取らなきゃいけないんじゃないのかなという気はしますね、
はい。あ、そうですか、うん。
ただその額はね、
はいはい、
あなた最初20万いただいてたっていうことですけど、
はい、
まあ、これはね、普通の多分水準からいくと非常に多いと思いますよ。
まあ、確かにそれは分かってはいるので、まあ、少しでもっていうことなので、
うん、
で、それを養育費で必ず もらえるのかっていうのがちょっと知りたくて。
まあ、非常にね、はい、難しい立場にいらっしゃるので、
はい、
何よりもやっぱりその小さなお子さんのことを考えてあげてほしいんですけど、
はい、
できればお子さんにはね、自分の父親がどこか遠いところかもしれないけれども、必ずいて、はい、自分のことを気にかけてくれているというふうに、はい、思わせてあげられれば、それが一番いいわけなんですけどね。
はい。
今の状況でも非常に、まあ、お気の毒な状況ですよね。要するに、お父さんは、このお子さんのことを、まあ、捨てようとしてますよね。
そうですね。もう全然もう、家庭的にもなくて、はい。
で、あなたはやっぱりこのお子さんをね、
はい、
家庭のある人のお子さんを産んだわけですから、
はい、
そういうことがあることは、まあ、覚悟しなくちゃいけないですよね。
そうですね、はい。
その時はね、向こうが離婚して、まあ、あなたと再婚してくれるというふうに思ったかもしれませんけど、
はい、
まあ、そうではなかった今となった時にね、
はい、
お子さんに、捨てられた子だということをね、
はい、
思い知らせないように守ってあげるのがあなたの仕事だと思うんですね。
はい。
で、まあ、69歳の方にね、養育費をこのお子さんが成人するまで払わせ続けるということは、もう至難の業だと思います。
はい。
80歳を過ぎるまで払わなくちゃいけないわけですからね。
そうですね、はい。
それをもう向こうは分かっているので、
はい、
とてもそんなことはやりきれないと、
はい、
もう早いところね、もう縁を切ってしまいたいと思っているんだろうと思います、
はい、
あなた自身が相当覚悟して相手から何を引き出すのか、はい、相手が細々とね、少しでもその愛情のあるものとして、はい、子供に何がしかのものを送るように仕向けるということは、これはもう相当あなたが努力しないといけないことです。あなたが相手を責めたり、はい、非難したり、
はいはい、
何か害をなすようなことを言ったり、
はい、
そういうことはどんどん向こうをね、遠ざけることになってしまいますので、
はい、
あなたが我慢に我慢を重ねてね、
はい、
まあ身勝手かもしれないけど、身勝手な男性が昔心を寄せた女性に対してね、
はい、
ほのかな思いの残り火を送り続けるような、うん、
はい、
まあそういうものを何かあなたが演出していかないといけないと思いますよ。もうあなたの立場がすごく難しい。あなたが努力しないと、この7歳の お子さんは守れないと思います。
まあ、それは覚悟の上なんで、それは頑張りたいと思うんですけども。
でも、頑張るという意味はね、はい、あなたが働いて子供を食べさせるっていうような、そんな話じゃないですよ。
はい。
お子さんが自分には何か欠けるところがあるものだと思って育たないようにしないといけない。
ああ、はい。
その欠けるものというのは、何かお母さんが、心に抱いてる不満ですよ、
はいはい、
自分の父親だった人にね、何かひどい目に遭わされたと思うような恨みがお母さんの目の中に見える、
はい、
これが一番お子さんの人格を損なうようなことになりますので、
はい、
そういうことのないようにあなたが守らないといけない。あなたはお子さんに嘘をついてでも、お父さんが まあ、あなたにとってはね、
はい、
価値のある人だったというふうに信じさせないといけないですよ。
はい、
もしもし、
はい、
まあ、もう今もう先生おっしゃる通り、気持ちの点ではそれが一番大事だと思うんですけども、
はい、
やっぱりあとプラス先ほど子供がまだ小さいから働けないんですとおっしゃいましたけども、
はい、
環境ってやはり他人が起こす環境っていうのはどんどん変わっていきますので、
はい、
やはり何か少しあなたがどうにかしてその自活していく方法っていうのを手に入れられた方がいいかなというふうな気がしました。横で聞いていて。
ああ、そうですか。
はい。
わかりました。
はい。
はい。
では、失礼します。
ありがとうございました。はい。